それでは説明をいたします。まず2ページ目でございますが、こちらにアジェンダを示しております。まず私の方から第3四半期の決算概要で、続きまして第3四半期の主な取り組みと成果および株主還元につきまして花崎から説明させていただきます。それではまず松尾から2018年度第3四半期決算の概要について説明させていただきます。まずスライド4ページに連結経営成績のサマリーを示しております。カラムとしましては、通期修正予想、これは10月29日に発表した修正予想の数字となっております。で、続きまして第3四半期までの4月12月の実績、通期予想に対する進捗率を示しております。で、さらに参考としまして2017年度の実績と対前年に対するアップ率増減額を示しております。まず売上高につきましては、実績値2652億ということで、通期進捗率といたしましては 74.9%、 対前年から0.7% のアップ、額といたしましては19億の増となっております。営業利益につきましては974億の実績、進捗率 78.3%、 対前年からは 8.1% のアップ、額といたしましては73億の増。経常利益につきましては1157億の実績、進捗率 77.9%、 対前年からは 9.7% のアップ、102億の増でございます。で、この結果、親会社株主に属する四半期純利益といたしましては943億、進捗率が 79.6% で、対前年からは 18.3% のアップ、額といたしましては146億の増となっております。売上高および各利益項目につきましては、通期予想に対して順調に進捗をしております。前年同期実績に対して増収増益を達成しております。各利益項目につきましては、4月から12月の累計で過去最高を更新しており、営業利益、四半期純利益は4年連続、経常利益は10年連続の増益という結果でございました。期中の平均為替レートにつきましては、右下のテーブルにございますように、ドルポンドでやや円安方向に振れております。続きましてスライド5ページ、損益計算書の説明でございます。売上高は実績値2652億ということで、進捗率は 74.9%、 対前年からは19億の増収となりました。国内医療用医薬品がジェネリックの影響を受けて減収となる一方で、HIV フランチャイズからロイヤリティ収入が伸びたことに加え、ゾフーザに関するロッシュからのマイルストーン収入を得たことが増収に寄与しております。売上原価につきましては、404億、78.8% の進捗となっております。対前年からは163億の減でございます。こちらの対前年での減少は、国内医療用医薬品の減収が主要因となっております。この結果、売上総利益は2249億、対前年からは182億の増となっております。一方、販売費、一般会費につきましては、実績値1274億ということで、進捗率といたしましては 73.9%、 対前年からは109億の増となっております。販売費管理費は745億、対前年で35億の増。研究開発費が530億の実績、対前年から74億の増となっております。これにつきましては、戦略的事業投資の148億の実績が、対前年での増加要因となっております。この一方で、通常の研究開発費は382億の実績、対前年ではマイナス74億となっており、これからの合計値といたしまして74億の増加となっております。この通常研究開発費が前年でマイナスになっておりますが、こちらにつきましては、昨年度までのゾフルザを中心としました積極的な研究開発費の投資の影響がなくなった結果でございます。通常研究開発費は通期予想に対しましては 75.9% の進捗であり、予定通りに進捗しております。以上の結果、営業利益といたしまして974億の実績、進捗率は 78.3%、 対前年からは 73% の増となっております。営業外損益につきましては、182億の実績、対前年からは29億の増となっております。以上により、経常利益は1157億、対前年からは102億の増という結果でございました。 四半期純利益につきましては943億、対前年からは146億の増という結果でございます。続きまして6ページに損益計算書における対前年比較の主な要因を整理しております。右側のボックスに第三四半期、この10月12月に発生した特記すべき増減要因を記載しております。まず売上高でございますが、クレストールイルベタン類のジェネック浸透の影響を受けまして、上期までは対前年でマイナスで進行しておりました。しかしながら下期に入り、新製品の売上の伸長に伴って、国内医療用医薬品の売上に底打ち感が出てきたことに加え、この第3四半期ではゾフルザの米国承認に伴うロッシュからのマイルソン収入を受領したこともあって、対前年でプラスに転じてプラス19億ということになっております。売上高の対前年マイナス163億円につきましては、先ほど述べましたように医療用医薬品の減収が主要因です。しかしながらこのほとんどは上期に発生した対前年での差でございます。これにより売上総利益はプラス182億の増となっております。費用につきましては、研究開発費が対前年から74億の増加となっております。これについても先ほどご説明いたしましたように、戦略的事業投資による増加が影響しております。戦略的事業投資につきましては、この第3四半期では17億円が純増という結果になっております。これによって営業利益はプラス73億の増となっております。営業外損益につきましても、上期に発生した対前年での差が残る形でプラス29億となっており、この結果、経常利益はプラス102億の増となっております。最後に特別損益についてですが、上期分に加えまして、この第3四半期での有価証券の売却益が入りまして、プラス38億となっております。以上によって、最終的に当期純利益が対前年で146億という結果になっております。続きまして7ページに事業別の売上高の結果について示しております。まず国内医療用医薬品でございますが、4・12月の実績値として883億、進捗率 74%、 対前年からは201億円のマイナスという結果でございました。要因は先にご説明した通り、ジェネックの浸透の影響としてマイナスが出てきておりますが、こちら製品別の詳細につきましては後ほどご説明いたします。次に海外子会社輸出関連につきまして221億の実績ということで、進捗率といたしましては 70.6%、 対前年では46億円の増となっております。この中で塩野銀行につきましては、実績値が94億円、進捗率 75.6% であり、対前年で10億円の増額となっております。自社創製品である新プロエコ及びムルプレタの自社販売を開始して推進しておる一方で、オスフィアにつきましては受診会社との事業提携を進めておりますが、実績値といたしましては24億、進捗率としては 58.4%、 対前年でマイナス6億という結果でございます。こちらにつきましては、競合環境が激化していることが要因と考えております。製造受託につきましては、実績値92億、対前年から26億の減となっております。一般用医薬品につきましては、実績値63億、対前年でプラス6億でございました。一方、ロイヤリティ収入トータルにつきましては、1375億の実績で、対前年から194億の増でございます。主な内容といたしましては、HIV のフランチャイズで実績値899億、対前年から159億の増額でございます。リーブ社におけるティビケ、トリメクの販売が好調な結果を受けております。クレストールにつきましては、実績値164億、その他のロイヤリティ賞につきましては312億の実績値、で対前年から41億の増額という結果でございます。こちらその他の中には、この第3四半期で受領いたしましたゾフルーザの米国承認に伴うロシアからのマイルソン収入が含まれています。以上からトータルの売上高は2652億、対前年で19億という結果になっております。はい、8ページに事業別売上高における対前年比較と増減要因を整理しております。先ほどと同様、右側に10・12月に発生した特区べき事項を整理しております。HIV フランチャイズからのロイヤリティ収入が増加をいたしまして、プラス159億となっていることに加え、 海外子会社輸出のプラス46億、ロイヤリティ収入その他のプラス41億が増収に寄与しております。こちら、ご説明いたしましたように、第三四半期につきまして、ロイヤリティ収入その他の中に、このゾフルーザの米国承認等のマイルストーン収入が含まれております。減収要因であります国内医療用医薬品につきましては、トータルマイナス201億円という減収要因となっておりますが、昨年3月に発売したゾフルーザを主力といたしましたインフルエンザファミリーの売上が大きく寄与し始めたことを受け、戦略品の売上比率が拡大してきております。これにつきましては次のページで製品別にご説明いたします。はい。9ページに国内医療用医薬品の売上高を示しております。まず戦略品につきましては、サインバルタですが、昨年春に薬価の改定の影響を大きく受けておりますが、数量ベースでは前年から堅調に伸ばしてきておりまして、実績値といたしまして186億、対前年で4億の増額となり、増収を確保しております。院中2部につきましては、実績値39億、対前年で27億の増額、アップ率といたしましては 223.6%、ということで約3倍の売上高となって順調に伸長しております。ゾフルーザにつきましてはこの冬暖冬傾向の影響のためか例年に比べてインフルエンザの流行がやや開始が遅い傾向にございましたが年末にかけて出荷の本格化が開始してきておりまして実績値といたしましては99億となりました。で一方、ラピアクサブライトポックにつきましては、やはりこの流行開始の遅れを受けたせいか、まだ本格的な売上にはつながっておらず、実績値としてはそれぞれ 7.7 億、5.8 億となっております。オキシコン菌類につきましては、ジェネリックの影響を受けてきており、実績値といたしまして、58億、対前年で12億の減となっております。スリムプロイックは実績値12億、対前年8億の増ということで、戦略品合計といたしましては、実績値408億、対前年122億と大きく伸ばすことができております。また、アシテア、ムルプレタ、ピレスパ、この3品目を加えた新製品合計では、実績値が456億、対前年からは118億の増という結果となっております。一方、クレストール、イルベタにつきましては、ジェネリック浸透の影響を受けまして、クレストールが実績値78億、対前年で185億のマイナス。イルベタン類が実績値44億、対前年で75億円の大幅減となっております。これらの2品目が国内医薬の減収の主要因となっておりますが、クレストール、イルベタン類、それぞれの四半期ごとの売上高の推移としましては、底打ちが見えてきております。また、対前年での減収幅も、四半期で見ていくと縮小していっていることから、対前年での減収要因としての影響度、この2品目の影響度というのは徐々に緩和されてきているという状態になってきております。以上から国内医療用医薬品の売上高は883億、対前年でマイナス201億円の減という結果になっておりますが、ジェネリックの浸透の影響を受けたクレストール、イルベタン類の売上減を戦略品、新製品の売上高の伸びで置き換えていく、このような形というのが順調に進んできております。以上、2018年度第3四半期の決算の概要でございます。
はい、それではここから第3四半期の主な取り組みと成果について花咲から説明させていただきます。次のスライド11ページ目に移っていただきます。第3四半期の主な成果、これをまとめております。3つのポイント、国内事業、海外事業、研究開発について、中長期の強化ポイント並びに第3四半期の主な成果をまとめております。まず国内事業でございますけれども、先ほども説明がありましたように、クレストール、イルベタン、ジェネリックの侵食によってかなり数字が落ちておりますけれども、第3項目のところで下げ止まりが見えてきていると。一方、ゾフルーザ、サインバルタ、インチュニも含めた新製品の方が伸びてきているというところもあり、我々としては新製品へ国内リソースをかなりシフトしているということでございます。その結果として、この3ヶ月間の対前年売上高は同期の昨年度に比べて31億の増という形で増収を達成しております。これを予識化したのが次のページ12ページ目に示しております。まず12ページ目の方を最初に説明させていただきますと、第2クォーターまではこの図で示しておりますように、クレストール、またイルベタンに対してジェネリック、 が発売されたというところで、各クォーターの対前年からの売上については減少していたということでございますけれども、この第3クォーターにおきましては、先ほど説明いたしましたように新製品が伸びてきたというところで、プラス31億ということで、実力ベースでの増収フェーズに入ってきたということでございます。この31億の詳細につきましては、アペンディクスの31ページ目に詳細示しておりますけれども、クレストール、リベタンの売上が対前年同期に対して44億減少しております。一方、その他医薬品については薬価改定の影響を受けて23億ほど減少しておりますけれども、新製品群が98億増加している。まあ、こういう結果を受けて、この12ページ目で示している31億の増につながっているということでございます。下期の予想としては33億の着地を目指しておりますので、この実力ベースの増収フェーズ、これをしっかりと高めていきたいというふうに思っております。もう一度11ページの方のテーブルに移らせていただきます。先ほど紹介したように、対前年で31億でございますけれども、実際に戦略品の比率、これを比べますと、上期で 39.2% でございましたけれども、第3クォーターでは 55.5% と、全体の売上高に対する戦略品の比率が拡大しているというところで、ここからも新製品へのリソースシフトは売上という形で見えてきているということになるかと思います。続きまして、海外事業でございます。特にアメリカにおけるプレゼンス強化というところでございますけれども、セフィドロコールにつきましては、米国の承認に向けて予定通り進捗しております。また、パデュー社との事業提携の解消に伴って、新プロイク、これを自社で販売することになり、実際に売上が入っておりますし、ムルプレザにつきましても、12月から本格的な自社販売が開始されております。3番目、研究開発でございますけれども、次世代成長ドライバーの開発進展ということで、優先8プロジェクト。これは昨年の R&D 説明会で紹介した7プロジェクトに、政治者から導入した F217 を含めた8品目、8プロジェクトでございますけれども、これについては着実に進展しているということ。それから HIV 治療薬につきましても順調に進捗しております。また、戦略的事業投資の枠の中で、今回新たに4つの業務提携を締結しております。以上、次のステージの飛躍に向けた投資を継続しながら、18年度の増収増益、さらには19年度の持続的な成長に向けて、成果が見えたこの四半期だったと思っております。12ページが説明いたしましたので、続きまして13ページ、国内事業につきまして説明をさせていただきます。各製品群、新製品の各ファミリーについての説明です。サインバルタにつきましては、拡大再算定に伴って薬価がこの4月に落ちましたけれども、処方量が拡大して、最前年同期 15% 以上の増ということで、売上高として先ほど説明しましたように、最前年 1.9% アップという結果になっております。特に、頭痛領域において伸びております。整形外科での処方量が拡大し、対前年同期して 29% のアップの結果でございました。インチ耳につきましても、前年度の第3四半期累計売上実績に対して 3.2 倍と成長をしております。小児の ADHD、非中枢刺激薬市場におきましては、新規、切り替え、追加の患者のいずれにおきましてもトップシェアを獲得できております。さらには、飲酒につきましては、成人への適用拡大の承認申請中でございますし、リスデキサン、フェンタベンにつきましても、小児における承認の申請中でございます。続きまして、インフルエンザファミリーですけども、先ほど言いましたように、12月には若干流行が遅れましたけども、1月におきましては、流行が急激に拡大しているということで、12月におきまして、1月の流行に備えて、卸に対する出荷が増えていたというところもあって、先ほどの売上につながっております。1月現金につきましては、流行がかなり警報レベルまで高まっているところもあって、現在のフルーザも伸びているという状況でございます。社会からの高い注目を浴びている製品でございますし、我々としても価値滞在に向けて、開発も継続をして進めております。オピオイドファミリーにつきましては、エクシコンチン類につきましては、乱用防止製剤、TR 錠への切り替えが9割以上進んでいるという状況でございますし、新製品のスリンプロイクにつきましては、対前年同期 3.2 倍の成長を遂げているという状態でございます。続きまして14ページ目にドフルーザにつきまして説明しております。 社会から高い注目を浴びているということで、そこに1回限りの経口投与で治療が完結する利便性と速やかなウイルス減少効果という特徴を備えているというところで、医療関係者や患者様から高い評価を得ておりますし、多くのメディアからも注目を浴びている製品でございます。国内におきましては、地域特性に応じた営業活動、あるいは e ディテールを用いて効果的な情報提供活動をさせていただいておりますし、さらには予防投与の試験、それから小児に対する診療量のフェーズ3試験、これを現在進めている状況でございます。ロッシュグループにおけるアメリカでの販売、これも11月中旬からスタートしております。ロッシュグループで活発な営業活動を展開しております。この12月末までの売上高としては、すでに約14億円が計上されているという状況です。ロッシュ社のところでは、グローバル開発として、小児試験、重症患者試験、これについても順調に進めているという状況でございます。続きまして15ページ目、海外事業の中でもアメリカ事業についての説明になります。感染症領域につきましては、セフィドロコールがアメリカ承認に向けて予定通り今進めているという状況です。さらに、カルバペレムレジスタントの試験、院内肺炎につきましてもエンロールメントが順調に進んでおります。え、頭数神経領域、新プロジェクトにつきましては、試写販売を進めておりますけれども、契約 MR によって効率的な販売を、特にパデューシャが開拓した販路を維持しながら進めているという状況ですけれども、さらなる拡大に向けて新規パートナーの企業を選定中でございます。ムルプレタにつきましては、12月から本格的な販売が開始されております。ムルプレタアシストのサポートプログラムで市場への速やかな浸透を図るとともに、契約 MR によって販路を集中的に今拡大中という状況でございます。オスピーナにつきましては、ジェネリック品の台頭等で少しシェアが落ちてきていましたけれども、この1月にドライネスの追加適用指標が承認されておりますので、今後これを一つのポイントとして売上拡大を目指していきたいと思っております。以上、今年度のブレイクイーブンの達成に向けて着実に進めていると同時に、そのアメリカ事業の発展に向けた基盤の形成を進めている状況でございます。続きまして16ページ目、研究開発次世代成長ドライバーの説明です。感染症領域の技術は、まず新規メカニズムの抗 HIV 薬、これにつきましては19年度の臨床入りに向けて非臨床試験を現在遂行しております。抗結核薬の499につきましては中国でのフェーズ1開始に向けた非臨床試験を現在進めている状況です。疼痛神経領域における自社開発品 S600918 につきましては、日本における難治性原因不明慢性外傷における対象としたフェーズ POC 試験を現在進めている状況で、今年度中に速報を入手する予定でございます。 S637880 につきましてはフェーズ1試験、それからマイクロドーズ試験を遂行しており、中枢移行性を今マイクロドーズ試験で確認中ということでございます。フェーズ社から導入した F812217 につきましては10月からフェーズ1をスタートしております。その他、自社で開発している自社で研究から見出したワクチン用アジバントにつきましては臨床試験を遂行中。ピレスパ吸入剤ですね、 S770108 についてもフェーズ1が完了しております。ペプチド医薬品につきましては複数のヒットペプチドを見出しておりますので、その最適化を進めていくと同時に新しい創薬プログラムの開始に向けても取り組んでおります。以上、優先8プロジェクトにつきましての詳細につきましては3月14日の R&D 説明会で報告させていただく予定でございます。続きまして17ページ目に F812217 の説明をさせていただいております。左側はメカニズムの説明でございます。従来薬がモノアミンの増加を介した作用でございますけれども、この F812217 というのは、ギャバの結合部位とは違うサイトに結合することで、ポジティブアロステリックモジュレーターとして働くということで、抑制系の神経細胞に直接作用することで薬効発現が早いというような特徴を持ったメカニズムでございます。右側、フェーズ社のパイプラインの状況を説明しておりますけれども、このフェーズ217自体が産後うつ病対象のフェーズ3試験で主要副次評価項目を達成ということで、従来通りの早いオンセット、あるいは休薬後の効果持続性というのも、この産後うつ病のところで確認をされております。現在、大腸病症障害対象のフェーズ3試験が実行中でございます。 同じメカニズムの常駐薬としてブレキサノロンとがありますけれども、これは産後うつ病での適用で米国申請中ということで、3月の19日に FDA の審査終了予定でございます。この S217 につきましては、2月5日に政治者と共同で説明会を開催する予定でございます。18ページ目は HIV 治療薬のアップデートということでございます。2剤レジメンとして初めての配合剤、ジャルカにつきましては、国内販売が12月からスタートしているという状況でございます。カボテグラビルとリルピビニンの初の持続性注射剤につきましては、10月にフレア試験におきまして、内部成人患者からの取り入れ薬からの切り替えで同じ有効性を保つというところが示されており、2019年の前半にアメリカ、ヨーロッパで申請予定でございます。以上、価値最大化に向けた取り組みが着実に今進んでいるという状況でございます。続きまして19ページ目、戦略的事業投資の進捗でございます。この第2四半期までは、シリ社、政治社、ネメシス社、ロート製薬からの細胞治療の4件が既に終わっておりましたけれども、この第3四半期で新たに4つの戦略的事業投資が行われております。まず、バスト社との事業提携ということで、呼吸器感染症治療のための一酸化窒素吸入製剤プラットフォームの導入を前提とした出資を行っております。このリード化合物、後続化合物を対象として、将来のイーライセス契約についての優先交渉権を獲得しているということで、本製品によって肺の局所でこの一酸化窒素を放出することで、薬剤耐性菌を含む幅広い抗菌作用が期待されます。また、宇部興産との事業提携におきましては、新機構 RS ウイルスの創生、これの共同研究を締結しております。RS ウイルスによる呼吸器感染症につきまして、英文創薬が強みを持つ宇部興産との共同研究で、開発候補化合物を早期に創出したいと思っております。3つ目としては、テトラ社との事業提携ということで、新規認知機能改善薬の候補品、DPM14770、これを獲得しております。本製品は、ホスフォジエステラーゼ 4D のネガティブアロステリックモジュレーターという新規メカニズム。これによってサイクリック NP のレベルを高めることで、認知機能の改善というところが期待されております。従来の PDE 阻害薬とメカニズムが少し異なるということで、従来品で見られていた大気筒の副作用の回避というところが期待されております。最後にペプチドリーム社との事業提携でございますけれども、化合物の濃い構成を向上させる PDC、脳創達技術のプラットフォームに関して共同研究を結束しております。これは血液の関門 BBB を通過させるために標的分子に結合するカーゴペプチドを PDPS 技術を用いて見出して、それに低分子から中分子、これを結合させて脳の構成を高めるというところを共同研究で目指していきたいと思っております。以上が第3四半期の主な取り組みと成果の説明でございます。最後に株主還元の説明になります。21ページ目でございます。7月31日より500億円の規模で株式の取得を行い、結果として735万400株を取得することができました。一方、もともと想定していた株数の上限って860万株ほど想定していたんですけども、この自己株式取得期間中に株価が良好な株価推移によって、最終的にはこの取得株数が735万株ということになりました。一方で、この株価上昇に伴って、2019年満期のユーロ円価建て転換社債型新株予約券付き社債の転換が進み、390万株の自己株の拠出が進行したということで、保有する自己株数が当初のせいよりも低水準となりました。弊社におきましては、今まで取得償却によって、大体 3% の自己株式保有率、これを維持してきた実績がございますけれども、今後の資本の機動性を確保することを踏まえて、今回、償却株式数というのを、今回取得した735万株に変更することにいたしました。その結果、自己株式保有率は 1.8% ということになります。今後はこの 2% 程度の水準で自己株式を保有して、資本の機動性を確保しながら、企業価値の向上にさらに取り組んでいきたいと考えております。以上、第3四半期決算の説明を終わらせていただきます。
はい、それでは、これより質疑応答の方に移りたいと思います。
質疑応答につきましてはオペレーターの説明に従いますのでよろしくお願いします。
最初のご質問は UBS 証券の関様です。どうぞよろしくお願いいたします。
関です。聞こえますでしょうか。
はい、聞こえます。
はい、お願いします。何点かお願いします。まず1点目が粗利率ですね。ロイヤリティを除いた粗利率が多分すごいこのクォーター良かった、3ヶ月だけ切り取るとすごい良かったと思うんですけども、ゾフルーザ以外に何かその正商品、ロイヤリティ除きの粗利率が良くなるような要因って他に何か目立ったものありますでしょうか。
はい、特にこう目立った動きっていうものは観測はしておりません。
でほぼほぼゾフルーザということですね。
はい、
ありがとうございます。あと2点目が、ゾフルーザの米国なんですけども、ロ州の13ミリオンスイスフランという数字をいただきまして、アイクビアのウィークリーの商戦の枚数を見てますと、ちょっと投資家さんとちょっと立ち上がりが遅いんじゃないかっていうちょっと議論になったりすることもあるんですけども、今のところ米国のこの10発売以降の年末までの動き、どのように見てらっしゃいますでしょうか。
アメリカの方の流行が若干マイルドの推移というふうに聞いておりますけども、死者としても、大体ロシア社が想定していた感じで今進んでいると聞いております。
多分シェアとしては多分まだ一桁前半ぐらいのシェアだと思うんですけど、それでも想定通りということですね。
はい、
ありがとうございます。あとゾフルーザの日本のちょっと足元の状況をちょっと聞いていいのかわからないんですけども、結構なんか出荷の制限のどうのこうのみたいなメディアの報道もあったり等として、結構1月結構順調なんじゃないかというふうに外からは推測できるんですけども、今回このガイダンスのを維持されたというのは何か、ご意図があられるところだったのでしょうか。
はい、先ほども少し中で説明しましたように、12月につきましては流行が少し遅れていたということもございますけれども、やはり1月の本格的なシーズンに向けて、卸の方にその、準備という形で出荷しているというところが一つあります。
特にそのガイダンスを変えるほどじゃないということですね。
そうですね。はい、あと今流行上がっておりますけども、今後、その流行がどうなるかというところが少し読みづらいというところもございますので、現時点では、販売予測は変えてございません。
ありがとうございます。あとそのゾフルーザについてはちょっとメディアベースでその I38 変異等のですね、ちょっとそういったウイルスの件がいろいろ、耐性ウイルスの件がいろいろ出ていて、これはもうあらかじめ去年から分かっていた話だと思うんですけども、そのゾフルーザの価値をその壊さないための方策っていうのはどういうものをやってらっしゃるのかご紹介いただけませんでしょうか。
そうですね。この変異、体がどういうプロファイル、特性を持っているかと。というようなところの研究分析というのを現在進めているというところで、現時点ではこの I38 の変異が加わることで感受性が最大50倍程度落ちるというのは確認しております。ただ問題はこの人から人へ移るかどうかというところでございます。その辺につきまして、インビトロの試験では変異によって増殖能が落ちるということが知られておりますけれども、この辺臨床非臨床で実際に変異ウイルスの伝播力等について追加研修を予定しております。
ありがとうございます。あとすみません、最後です。来期から20年3月期から納車確か IFRS に移行されると思うんですけども、その場合ってロイヤリティの認識ってこれ同時になる、今3ヶ月遅れですけど同時になったりされることってあるのでしょうか。
はい、ロイヤリティの認識につきましてはこれまで通り のタイミングで認識をしていきます。
ありがとうございました。以上です。
続いてのご質問に参りたいと思います。キティグループ証券の山口様、どうぞよろしくお願いいたします。
もしもし聞こえますでしょうか。
はい、聞こえます。
あ、すみません、ありがとうございます。説明の中でロシアからのマイルストーンのお話を何となくいただいたんですが、大変復習で恐縮なんですけど、これ Q2 は Q2 で同じようなマイルストーン入ってましたか。
はい、Q2 につきましてはハイリスク試験の、
あ、そっちか、はい、
のが認識をしております。
そうですね、すみません、ありがとうございます。あとこれもちょっと細かい、ちょっとちゃんとアップデートできたやつかな、バイオアンスの承認がなんか遅れるような話が報道であったんですが、その後アップデートございますでしょうか。
ライバルにつきましては、吸収刺激薬ということもあって、まあ、流通管理体制をしっかりやろうということで、PMDA と、で、今、慎重に審議されているということで、まあ、パブコメの募集が、まあ、終了して、これから部会で審議されているというところで、まあ、その対応、その審議を今、待っているという状況でございます。まあ、弊社につきましても、使用や管理に十分な配慮が必要な体制をしっかり構築すべく、現在その対応をしているという状況でございます。
で逆に言うと、それが整ってこれでいけますということになれば、まあ、薬剤の方は特に問題がないのでということなんですね。
はい。
わかりました。あと、ですね、さっきと同じような話で恐縮なんですけれども、この10、12月に結構出てるのは、これは流行ってなかったけれども、まあ、1月に入るということを見越した上での、先行的な出荷があったというお話でしたが、まあ、足元、患者数だけ見てるとかなり増えているんですけれども、その消化は当然、まあ、順調に進んだ上でどんだけ出すかという話になってくると思うんですが、その12月にかなり出してる、これ実売だと多分3兆ぐらいしか売れてないと思うんですが、この差額については Q4 で消化が進んで、さらに売り上げが出るかどうかはまだ分かんないっていうような感じで見ておけばよろしいでしょうか。
1月につきましても出荷も進んでおりますので、
はい、
12月に出た分につきましては、まあ、Q4 の中でしっかりと消化できていくであろうというふうに考えています。うん、
わかりました。あと最後にこれもごめんなさい。これちょっとセミマクロみたいな話で恐縮なんですけれども、アメリカのその価格の話っていうのがこう、マクロの話でいろいろ出てきていて、で、特にプロテクテッド、CMS のプロテクテッドエリアでの見直し等々の話が出てきているんですが、その御社の実需ベースっていうか実際のビジネスベースでその HIV の価格に関して何か新しい話、今出てきているというふうな認識はございますか？
特にはございません。
ないですね。はい、ありがとうございます。
続いての質問に参りたいと思います。ゴールドマンサックス証券の上田様、どうぞよろしくお願いいたします。
ゴールドマンサックス証券の上田でございます。私からもいくつかあるんですけど、まずゾフルーザーで、今国内でかなり使われている中で、実際こう臨床の現場でですね、どのような評価を受けているのかというところと、それからまあアメリカと日本でこう、まあシェアのこう上がり方っていうのが少しこう結構違うのかなと思うんですけれども、その要因がどのようなところにあるというふうにお考えかというところから教えていただけますでしょうか。
はい、臨床における評価でございますけども、まあ、先ほども説明いたしましたようにゾフルーザの、まあ既存品との違いのところ、特に1回限りの経口投与で治療が完結する、あるいは、速やかなウイルス減少効果、まあ、そういう特徴というのがかなり、まあ、理解して使っていただいているというふうに思っております。
何かこう米国と日本でこう評価とかが違うとかっていうのは何かコメントはございますか？
今のところ特には聞いていません。
分かりました。ありがとうございます。2点目がインチュニブなんですけれども、少し計画に対しては進捗が遅いかなというふうにも思うんですが、まあシェアは順調に上がっていらっしゃるということで、ここは何かこう、例えば患者の、顕在化の状況ですとか、マーケットに起因するようなところが原因になっているという理解でいいんでしょうか？
そうですね。インチュニブにつきましては、少し併用の形で使われているところが少し多いかなというふうに思っておりますので、まあ、インチュビの持っている特性をしっかりと、ステークホルダーの皆様にお伝えして、特に新規の患者のシェア、これをさらに伸ばしていきたいというふうに思っております。来年度には成人の方の規模を拡大していきますので、まあ、そういう意味でこのチームの特徴をしっかりと皆様にお伝えしていくというところをこれから進めていきたいと思っております。
ありがとうございます。最後が、来期以降のですね、ちょっとコストの考え方で教えていただければと思ってます。まあ、セフィデロコロも順調に進んでいらっしゃるというところで、まあ、来期には多少こう上市準備なんかも必要になってくると思うんですが、こういったところで、何かこうコストが増えるということを見込む必要があるのかということと、それから、まあ、研究開発費の水準も、戦略的な投資というのも、積極的にやっていらっしゃいますけれども、来期以降このあたり、何か今の時点で変化を見込んでおくべきことがあれば、教えていただければと思います。
はい。戦略的事業投資の点につきましては、今年度、トータル今8件ほど決めさせていただきますので、まあ、これをしっかりと、アウトプットという形で出していくフェーズに入っていくということで、まあ、そういう意味で新たに来年度も戦略投資枠を設けてさらなるインプットというところは特に考えてありません。
セフィデロックの上市準備は結構コストをかかるというような想定はしておくべきでしょうか。
セフィドロコールにつきましては、はい、承認を見越してこれからプレローンチ活動はしっかりと進めていきたいと思っております。
どうもありがとうございます。以上でございます。
続いての質問に参りたいと思います。三菱 UFJ モルガンスタンレー証券の若尾様、どうぞよろしくお願いいたします。
三菱 UFJ モルガンスタンレー証券の若尾です。ありがとうございます。一つ目が、すみません、ゾフルーザーなんですけれど、アメリカに関しても、政府の備蓄等があるかと思うんですが、そのアメリカの、すみません、ロシュに聞くべきことなのかもしれませんが、その政府備蓄に関して、マーケットの、まあ、どれくらいがこう政府備蓄になるのかっていうのと、なので、御社の、なんていうんですかね、将来のピークセールスのうち、なんか政府備蓄がどの程度になるかっていうのと、その政府備蓄があるとすれば、どういったタイミングで起こり得るものなのか、もし何かあれば教えていただけませんでしょうか。
はい、ロッシュにおける備蓄につきましては、まあ、ロッシュの方でも将来、まあ、その対象というのを考えていると思いますけども、まだ複数の臨床試験を進めているという状況ですので、具体的な話というのはもう少しかかるかなと、先の話かなというふうに思っております。国内における備蓄につきましては、まだ安定性、製品の安定使用期間というのがまだ2年、あるいは3年というところですので、まあ、その辺の使用期間の確保、あるいは使用実績等を踏まえて、当局とお話し合いという形になるかと思っております。
わかりました。あと、戦略的事業投資に関しては、来年は今見込んでないということでしたので、研究開発費の考え方としては、まあ、戦略的事業投資今期、180億ほど見込んでいらっしゃいましたので、まあ、そこが、なくなって、一方でインプットした分が、まあ、ちょっと増えるというようなイメージを持っておけばよろしいですか。
はい。ゾフルーザ関連のフェーズ3関連の、試験が一巡しておりますので、そういう意味で R&D 経費というのは、まあ、今年度の通常研究開発費の枠というのを少し意識ながら進めたいと思っております。
わかりました。まあ、ただ戦略的事業投資のものに関しては多くがありなものが多いので、まあ、そこに関してはそんなに大きくは膨らまないというふうに考えています。
そうですね、まだあり程度が多いので、はい、そうなると思います。
はい、わかりました。あとセフィデロコールなんですが、セフィデロコールに関してはそのなんて言うんでしょう、販売の仕方といいますか、実際にこう使われるタイミングというのがあまり多くは ないかもしれないものの、一方でその FDA のスタンスとしては、なんて言うんでしょう、その研究開発費、開発、こういった分野の研究開発促進するために、各病院からなんかこう各病院に権利を与えて、まあ、そこから収入を得るような形っていうのもあり得るということを、FD 言っておりまして、御社はそこを目指されているかと思うんですが、まあ、そこに関してなんかアップデートといいますか、実際その申請して承認されるタイミングで、まあ、そういうことが起こり得るのか、そのあたり何かあれば教えていただけませんでしょうか。
はい。まあ、プライスにつきましては非常に重要なポイントでございますけれども、現在、当局との相談も含めてまだ決まっていないという状況ですので、これから詳細検討に入りたいと思います。
わかりました。以上です。
続いての質問に参りたいと思います。クレディスイス証券の酒井様、どうぞよろしくお願いいたします。
あ、酒井です。すいません、簡単に2つだけ教えてください。一つはゾフルーザーですが、すいませんしつこくて、ロッシュがですね、第4クォーターの売上で、13ミリオンフランという数字を発表してましたけれども、これロッシュへは御社なんですか、半製品を輸出する形にしているというふうに理解したんですけど、まあ、半製品というかパッケージ前ですかね。で、この数字というのは御社のこの海外の輸出子会社の売上のところにこれ計上されてるんですか。つまりその、はい、シップメントというのはもうすでにここ入ってるで、数字はもう入ってるという理解でよろしいんでしょうか。
はい、ゾフルーザーのロッシュへの製品出荷分については入っております。
入っている。
はい、
その金額については開示されてない。
そうです。
まだこの第3クォーター時点ではさほど大きな数字ではなかったという理解でもよろしいですか。
3クォーターにおきましては製造受託の、数字の中に入っております。
あ、製造受託に入ってるんですね。
はい、
わかりました。ここがそうすると今後ゾフルーザの売上拡大に伴って増加していくという、そういう理解でよろしいですか。
はい、
わかりました。あともう一つは今度政治の説明会の時に聞けって言われるかもしれませんけれども、217ですか、これは17ページの表ですと、産後うつ云々についての説明もあるということですけれども、もともとこれ、適用書、うつで御社導入されてたと思うんですが、それからもう一つ、その下にあるこれ、ズルレストっていうんですかね、これ、もともとこれ、産後うつということで、政治の方で開発されて、まさしくプリューハが迫ってるわけですけど、これ、あえて説明するということは、このズルレストも導入するし、217の産後うつも、開発して適用開発してきますよと、そういう理解でよろしいんでしょうかね。
この常駐薬あるいは産後うつ適用につきましては今後政治者と、協議していくということになります。まだ正式に導入が決まっているわけではございません。
で、決まっているのは217の、うつ、はい、というところだけということですね。
ご質問希望者はいらっしゃいません。京川様、よろしくお願いいたします。
はい、それでは、以上で、質疑応答を終了させていただきます。本日はご参加いただきましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。